ラジオお聞きの皆さんこんばんは、 MCK です。
DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
八王子商工会議所青年部、
あなたの町の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。
誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト、
居酒屋ソンサタへようこそ。
今週のお相手は MCK と
DJ コムがお送りいたします。
よろしくどうぞ。
はい、お願いします。
コムさん、もうね、いよいよね、今年も最後の回ということで、
は
い、今年もね、1年お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした、
ね、リスナーの皆さんもね、1年間本当にお疲れ様でした、
お疲れ様でした。
まあ、2024年最後のソンサタということで、やっぱりちょっと盛大に行きたいなと思うんですけど、やっぱりスペシャルゲスト最後だから呼びたいですよね、コムさん。
そりゃ欲しいですよ、
そ
りゃもう来ていただけるんだったらもうウェルカムカムですよ
もう定番とも言ってもいいんじゃないでしょうか、ま、ソンサタの ね、年の暮れといえばゲスト。あ、分か
ってきました。
はいはいはい、この方をお呼びしております。早速お呼びしましょう。シンガーソングライターのソフィさんです。どうぞ。
こんばんは、ありがとうございます。
こんばんは。
いや、本当に今年も出てくれてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。嬉しいです。
いや、もう 3回目、3年目になるんですかね。
はい、
あ、年末だ、ソフィさんだっていう風な感じでちょっとね、あの、声かけさせてもらったんですけども、
ありがとうございます。
2024年はね、我々ソンサタもなんとソフィさんの、はい、ラジオ番組にも呼んでいただいて、
はい、
楽しかったですね。お互いにこう番組に、ね、出るというような形になったんですけども、
う
ん、
そうですね、もう乗っ取られるんじゃないかなと思うぐらい本当にとも面白くてい
や
すごい楽しかったですね。
本当楽しかったですよね。
心強いスタジオはなかったです
でもなんか本当にリアルで会って喋るっていうのは本当になんか嬉しかったし、うん、なんか、うん、以前からね、こういう風にトークはさせてもらったことあったけど、リアルで会ったのあれが初めてじゃないですか。
はい、
嬉しかったですよね。
そうですね、本当私も感動でした ね。なんかシュッとされてて。
シュッとしてました。
シュッとしてました。え、おかしいな。え、あんま言われないんですよ、自分シュッとしてるって。
イメージより、
イメージよりシュッとしてました、お二人
とも。リアルがちょっと違った
シュッとして、
シュッとしてるかな。
良かったですよ。
そうですか。もうお世辞でも嬉しいですけどね。
はい、輝いてました。
いやいやいや、照れるっすよ。
でもソフィさんはね、イメージ通り透き通ってました。もう透明でちょっと一瞬見えなくなるんじゃないかなぐらい、もう透き通ってる人だなってやっぱ思いましたね。あ、本当に素敵でした。
いや、自分はね、芸能人に会ったなって思った。
いやいやいや。
そう。あ、これ芸人じゃんと思って、うん、会った時に
気まずいなんか
びっくりしちゃった。本物やと思って。
初めて知り合ったのがもうほんと何年前なんだろう、こう初めてソフィさんの曲をソンサタで紹介させてもらったのがもう本当の最初の出会いなんで、それから考えるともう結構何年も経ってんですよね。
そうですね、うん、付き合い長いですよね。
長いですよね、もうね。確かに、うん、まあ、それで2024年はついに初めてね、会えた年ということで、非常にいい年だったなっていうふうに思うんですけど、ぜひ25年、来年もですね、うん、お互いにちょっとこう番組出たりなんかしてね、仲良くやらせていただければななんて。呼んでくださいね、またね。
いや絶対呼びますよ、お願いします。いやもうちょっともう本当1回に限らず何回か来ていただきたいぐ
ら
い。
やりましょう、もう何回でも行きますから
全然、ええ、何回でも行きます。あの全然遠くなかったんで行ってみたら
何回でも行きますから、
ええ、もう全然全然、
じゃあ早速練ります。ちょっと来年
よろしくお願いします。
お願いします。
でそしてあの24年今年はなんとあのうちのアシスタント MC のきなこさんが主催するイベントにもですねご参加いただけたということで聞いておりますが、
はい、はい、それも本当に嬉しいお誘いで、
うん、
まあ正直今年はライブはちょっとしないかなと思ってたんですよ、
うん、あそうなんですか、
制作とか、まあ、そういうところにちょっと一旦、うん、あのお持ちを置こうと思ってたんですけど、あの旧赤星鉄間邸っていう、
うん、
あの国の登録有形文化財の
立派な建物なんですよね。
はい、ね、そこであのライブをしませんかということで、うん、あのお話をいただいてさせていただいたんですけど、その時の、うん、誘っていただき方もあのそのサタでお声を聞いてっていう、この建物に合うんじゃないかと思ってっていうふうにお話ししてくださって、またそのサタがつないでくれたと思って、
いやー嬉しいよね。なんか今年はそういうあのソフィさんとソンサタとのつながりがよりねちょっとこう、うん、深くなったというか、そういう機会が多かったなっていうふうに思ってて嬉しい年でしたね、
う
ん、さあそんなねきなこさんなんですけど、今日実はね収録に参加したかったんですが、残念ながらちょっと今日はスケジュール合わなかったということでね、お便りが来ております。ソフィさんにちょっと読んでほしいということでお便りいただいてますので、コムさんちょっと紹介してもらえますか。
はい、じゃあ、きなこさんからのお便り紹介させていただきます、
はい、
トフィーさんへ、きなこです、今年は武蔵野市のわがままにお付き合いいただきありがとうございました。トフィーさんの素敵な歌声が会場の雰囲気にすごく合っていってよかったです。会場を盛り上げる MC もさすがだなと思っていました。貴重なお時間ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。また素敵な歌声を聞かせてください。日々寒さが増しておりますが、どうぞお体に大切、お体に
大切
になさってくださいきなこよりということで、はい、すごいすごいきっちりしたお
便りでしたね。お便りでしたね。
ありがとうございます。本当にきなこさんも、うん、本当に気を使ってくださっていろんなところで、ありがたかったです、優しくて可愛らしい方で、
あそうですか、
はい、
なんかいいですね。
癒されました。
癒されたでもソフィさんのね楽曲歌で多分たくさんのお客さんもいらしてたわけでしょ、はい、そこに。
そうですね、
ね、
来てくださって、はい、
なんか新たにねこのソフィさんのことをしてくれる人がね多く増えてったらいいですよね。
そうですね、うん、ありがたいですね。そしたらね
実はねあのソンサタの企画で最近あの畑をやってるんですよ。ソンサタ農場っていうのは
畑、
ええ、
見ましたよ。
見ました。本当
インスタグラム見ましたよ。チェックしてますよ。
ありがとうございます、ありがとうございます。そのねちょっと今日あの今朝ちょうどなんですけど、その農場に、はい、あの世話をしに行ってきたんですけど、そこの農場に来てるおじさんたちがねやっぱりソンサタのもうアカウントとか、はい、あの登録して見てくれてるんですよ。でおはようみたいな感じでやっぱりもう早速行けば仲良くなっちゃって話になるんですけど、で今度ゲストに来るあのシンガーソングライターのあの女の子は誰なのみたいな感じで、要はソフィさんの話になって、
はい、
であもうソンサタが前からあの応援してるシンガーソングライターなんですよ、聞いてください、今日ちょうど収録だから今年最後の放送で出ますんで聞いてねなんてやっぱりね話題になったんですよね。
ありがたいです。お会いしたい
あ今度じゃあソフィさんあの畑に来てください。
いいですか。いや行きたいです。え私もう料理は自信あるんですよ、
う
ん、
えそうなんですか。あ
なんで食材をぜひ料理させてください。
あいいね。じゃあソンサタ農場でできた野菜をソフィさんが料理をするっていう企画ね、これもいいですよね、うんうんうん、
いやぜひやらせてください。
やろうやろうやろう。じゃあ
やろう、
はい、
だから収穫の時期春夏ぐらいになったらちょっとそれをね、うん、実現したいですよね、はい、じゃあそれまでしっかりと育てときますんで、
はい、
よろしくお願いします。
なんかいいですね、そのバトンタッチ、
ま、いいね。また新しい企画が生まれてきましたね
やった。
さあ今日はねソフィさんあの毎度毎度なんですけども、おなじみのあのコーナーですね、
はいはい、
糸お菓子のコーナーでですねソフィさんのおかしなストーリーをですね、はい、聞かせていただければなと思うんですが、ご用意ありますでしょうか。
はい、ちょっとあのジャッジに困る可能性もあるんですけど、うん、
あ本当に
ちょっと最近起きた心を揺さぶるお話を、う
ん、あいいですねいいですね、うん、ジャッジはコムさんがするんですけどね、なんと今回ね
はい、
この糸お菓子のコーナーで見事、はい、糸お菓子の評価、むなしと、お菓子じゃダメですよ、糸お菓子の評価をゲットしたら、はい、なんと2025年一発目の放送ソンサタにですね、はいはい、出演する出演権がソシさんにプレゼントとされるということでですね、これはね、ぜひとも糸お菓子を取ってほしいんですよ。
そうですよね、いやちょっと緊張してきました、すごい変な汗かいてきた。
リスナーの皆さんも絶対糸お菓子取ってくれ、来週も出てくれ2025年一発目出てくれと思ってますから、ちょっとこのプレッシャーの中でですね、ストーリーを、お聞かせいただければと思います。
はい、
じゃあ行ってみましょうか。
はい、
参りましょう。糸お菓子。
はい、私ですね、うん、犬とウサギを飼ってるんですけど、うん、でもうかれこれウサギの方は11年、犬の方は10年経つんですけど、来年でね、
うんうんうん、
経つんですけど、でウサギがねずっと元気でいたんですよ、うん、
はいはいはい、
だけど先日急にですね、なんかこういつもと呼吸が違うなみたいな、こう違和感があって、で、あ、もうちょっとね10年経つし、おじいちゃんになってきちゃって、なんかこうね、そういうこう粗相もしたりとかしだすので、なんかちょっと老化現象みたいな感じなのかなって見てたんですけど、でも全然なんかこう温めたりとか、こう昼間とかでも全然その様子が改善されなくて、でちょっと心配になって病院に行ったんです、
うん、
でそしたらなんかちょっとおかしいですねって言って、レントゲン撮っていいですかって言って、でレントゲン撮ってもらったんですよ、
うん、
そしたらウサギのこの先端の下の先端の部分に真っ白い丸いボールみたいなのが映ったんです、影で、
うん、
パチンコ玉よりちょっと大きいぐらいの丸が、
うん、
そしたらそれが尿路結石だったんですね。
はあ、
でなんかもうそこでもう本当に先端の部分に来てたので手で取り出せるんじゃないかなっていうところだったんですけど、お医者さんにちょっとうちでは処置できないので、ウサギエキゾチックアニマルっていうんですけど、そのエキゾチックアニマル専門の病院に紹介するので、そこに行ってくださいって、でそこはもう予約必須なので、取れるかすぐ取れるかどうかも分かんないんですけどって言われて、でその話を聞きながらそのエキゾチックアニマルの時間を見たら、あと2分でその病院が
転
院するっていうところで、急いで電話をしたんですよ、
はい、
そしたら、あ、明日予約取れますって言ってすぐ予約が取れたんですね。でそのまま朝行く準備するんですけども、夜の間ひょっとしたらもうその日の病院の様子からすると、え、最後になっちゃうかもしれないっていう不安と、もう悲しさでいっぱいで、出会った頃のその動画とか写真とかすごい見たりとかして、思い出振り返るぐらい、
あうさぎちゃんの、
はい、もう本当にボロ泣きで、もう目がもう真っ赤に腫れて、そのまま病院行ったんです朝、
うん、
そしたら女医さんだったんですけど、あ、これ手で取れそうですねって言って、
うん、
すぐそこでこう局所麻酔して、
うん、
取り出してくれたんですよ。
取れた、
取れたんですよ。です
ご
い。でうちのウサギはもともと結構度胸があるウサギだったので、そういうことされても驚いたりとかもしないで、静かにこの取り出すのをじっとして処置してもらってて、でまあちょっと傷口に広がった部分あったんですけど、でももう治ってすっかり1週間以上経つんですけど、で無事元通りというか元通り以上に元気
になって、以上に元
気になった。もう本当にね、その改めてね、やっぱ動物2匹と暮らしてますけど、いつもねどれだけ自分がその2匹に支えられてるかっていうのをすごく実感したんです。で動物の偉大さ、で私多分2匹ともいなくなったら自分がどうなっちゃうんだろうって思うぐらい、その時もその私の寿命を縮めても、これから起きるラッキーなことを全部なくしててもいいから、この子を長生きさせてほしいって思ったんですよ。そう、そしたら1個仕事なくなってました
いいよそれぐらい、いい、
いや全然じゃ
ない、本当にそれぐらいいいよ よって思うぐらい、うん、それと引き換えにコゴタが助かった、コゴタってウサギのコゴタっていう名前なんだけど、助かったんだって思って、もう何が起きてもこうなんか大丈夫だったっていうか、もうい
やそうです、助かったんだ、いいですよね、
そうなんですよ、っていうことがありました。で、その悩んでる間、悩んでる間って、うん、こう悲しんでる間って、うん、やっぱこう日頃悩んでることとか、うん、なんかこうそういうこともどうでもよくなるんですよね、
うん、
それも感じました、やっぱ、うん、いろんなことを感じた、そのうさぎのその死んじゃうかもしれない、
生きるか死ぬかみたいな状況になった時はね、
はい、
そういう時に本当に大事なものっていうのが分かるんですよね、やっぱりね、
分かりましたね、
そう、そういう時に、
うん、やっぱ命のその大切さとか、うん、時間の大切さとか、うん、より実感したそんな出来事でした。
いい話やで、これ
すげえいい話だったよ。
動物もやっぱり、もうやっぱり家族と同じですからね、
うん、うん
うんうん、そうなんですよ、
本当に
人間も動物もないんですよね、一緒にね、うん、やっぱり暮らしてればね、うん、ありますわ、その気持ち、うん、
お話でした、
いい話やね、コムさん、
あのね、良すぎるっすよ、私もウサギ飼ってたんで、
あ、そうだね、コムさん家にもウサギいたんですよ、
ウサギとんでもね、ウサギがいたんで、うちにも本当に、
そうだそうだ、
噛みつくしね、ションベンを顔にかけてくるしね、すげえやつがいたんすよ、うちに。
すごいですね。
家の中で話し飼いにしてたんですけど、もうやんちゃしかしないやつがいたんですけど。
ちょっとソキさんちのよりは頭が悪いですけども。
いや、相当だよ。相当、相当。相当だよ。
これは、コムさん、これ、次回出演、これ、決まったんじゃねえか、もう。
いやこれをおかしい話と言っていいのかどうか、
そうだね、ちょっと微妙だね、感動した、
感動したよね、うん、感動したよね、
これおかしいって言っていいかどうかっていうところもあるよね、う
ん
う
ん、これおかしい話やんとは誰も言わないでしょ、
うん、そうだね、
感動したからね、
そうなるともしかして評価がやばいかもしれないよ、そしたらな、
そうだよね、もう緊張しちゃうね、なんかね、
さあ果たしてソフィさんは2025年一発のソンサタ出演権ゲットなるのか、コムさん評価お願いします。
ソフィさんの今回のウサちゃんの話は意図おかしです、
おかしです、ありがとうございました、おかしい、おめでとうございます、
ありがとうございます、
まあそれはそうですよね、
はい、一番面白かったのは仕事がなくなったっていうオチですよね、
あ、そうそうそうそうそう、あれね、あそこちょっと危なかったですよ、むなしになるところだったんですけど、よかった、でもそれでもなんかちょっと感動にね持っていけたからよかったですよね、
素晴らしかったです本当に、う
ん、コムさん発表するときに意図って止めてましたけど、意図まで言ったら意図おかしいしかないですからね、
いや意図無駄しあるでしょうち
ないよ、
あ、ないんだっけ、
ないよ意図無駄しそうそう、意図おかしかおかしか無駄しなのにコムさんは意図って言って貯めたから意味ないですからそれ、うん、もう意図おかしいしかそれないです、
ちょっとね久しぶりすぎてルールが分かってなかった
そうそう、ちょっとね酔っ払ってるっていうのはありますね、コムさん今日 ね、はい、ね、忘年会終わりで、
もう本当ソフィーさんが、まあ、2025年を家族みんなで仲良くね迎えられたってことが大変嬉しく思います、
そうですね、本当に、はい、本当に良かったです、
はいはい、ありがとうございます、
ということでソフィーさん、見事ですね、来週、はい、2025年一発目のソンサタにですね出演いただけるということになりましたので、ぜひ来週も一緒によろしくお願いします、
お願いします、やった、
お願いします、
じゃあ今週の最後はですねソフィさんの楽曲を、皆さんに聞いていただいて2025年締めたいなと思うんですが、ソフィさん、
うん、
今日はどういう曲を紹介してくれるでしょうか、
はい、今年リリースした曲が2曲あるんですけれども、うん、はい、そのうちの1曲です、
はい、
ストロベリームーンという6月に発表した楽曲になるんですけど、
はい、
はい、そうですね、
じゃあ、はいはい、最後曲振りお願いします、
はい、ソフィでストロベリームーン、
今週もそんな感じで
サタデーナイト、
良いお年を。
今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。